今日からグリーンコミュニケーションご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、空間を通じて未来を素敵にデザインするローバー都市建築事務所、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ3月になりました。この令和3年2021年、時が経つのが早いなと思うんですけれども、本格的な春の訪れ待ち遠しいですね。皆様いかがお過ごしでしょうか。さて今回は東日本大震災から10年経った福島からのメッセージ、そんなテーマでお届けします。コメンテーターは立命館大学国際平和ミュージアム名誉館長、そして ASAP 安西科学平和事務所所長でいらっしゃる安西育郎さんです。こんにちは、よろしくお願いいたします。
こんにちは、よろしく。
最近もう超多忙とお聞きしておりますが、目の回るような忙しさ。
80歳にしては、はい、ちょっと無理のある生活を強いられておりますけども、福島の事故から10年ということで、
そうですね、
その関連のいろんな準備があって大忙しいです。
ああそうですか、はい、やはりその関連ということになりますか。
そうです、はい、
そうですか。先日、間もなく10年という月日が経ったのに、福島、浜通り、
はい、
あの辺り深部の余震、大きな余震ありましたよね。
そうですね、
びっくりしました。
10年目にして震度6強っていうね、
はい、
大地震があって、気象庁によるともう10年ぐらい、余震が続くかもしれないと言ってますね。
そうですね、そのやっぱりこう地球の周期っていうのは、こうやっぱり100年おきにこう大きな地震が起きるとか、
はい、
1万年とかこう、単位がやっぱりそういうものなのだなという、
だから人間の一生よりも長い単位で、
はい、
数百年に一遍ああいう大規模な地震が起こるなんていうと、
はい、
誰もその一生の中で覚えていないわけですよね。
あ、そうですね、
社会的にこういうことがあったなといういかないと、
はい、
いけないですね。
そうですね、やっぱりこう歴史が教えてくれるとよく言いますけれども、はい、やっぱりそうやって実際その起きているっていうことは、私たちが生きている時代にも起きるんだということですよね。はい、
そうですね、
はい、
覚悟しておかないといけないですね。
そうですか、
はい、
で、非常に福島大丈夫かな、いろんな、仙台も大丈夫かなとか、いろんなところが心配だったんですけれども、はい、結構被害ありましたですよね。のり面が崩れたりとか、
それで家具の下敷きになって亡くなった方も最近
発見されましたね、はい、
だから結構大きな地震だった。マグニチュードは 7.3 っていうことで、
はい、
10年前の本震に比べると、地震の規模は350分の1ぐらいの規模なんですけれども、
はい、
それでも揺れが激しかったもんですからね、だいぶ被害が出ました。怪我した人も全国で100何十人ってね、
はい、
言われてますね。
マグニチュードが少し違うだけというふうなのは大きな間違いで、その、何百分の1とかおっしゃったように、随分違うわけですよね。
違うんだけれども、はい、そこがどこで起こったかによって、
ね、
揺れ方はね、マグニチュード小さい割に揺れる地震もあるから、
はい、
身近で起こればね、
そうですね、
マグニチュードだけでは決められないですね、はい、
それとどこで起こるかで津波が発生するかどうかというのも、今回は幸い、
そうですね、
津波は発生しないところで、が発生源だったということですね。
東北地方の日本列島の下に太平洋プレートっていうのが潜り込んでるんだけども、
は
い、
そうです、
その潜り込む接触面で起こったのが10年前だけども、
はい、
今度のはそのもっと下の方で起こったので、海底を揺らすまでには いかずに、幸い津波は起こらなかったんですね。
本当ですね、次はどうなのかということはもう誰にも予測できないということですよね。
だから自然の脅威をないがしろにして、人間の科学技術力を過信するとね、 本当にこういう原発事故のようなことが起こりうるから、
はい、
まあ、心して生きなさいっていう、まあ、教訓だと思いますけどね。
本当ですね。
まあ、コロナで今大変な時期だけど、
はい、
原発のことも忘れるなよっていう、さっきの大地震だった気がしますね。
本当ですね。
2月13日ね。
でやっぱりすぐもう心配したのは、うん、あ、原発大丈夫なのかなと、うん、
はい、
揺れ、これだけの震度で、
はい、
いろいろあるんじゃないかなと心配したんですが、うんうん、
つまり核燃料があの時溶けて、
はい、
下に
メルトダウンしました。
マグマみたいに溜まってるわけですね、
はい、
で一生懸命水で冷やして固めてるけども、うん、まあ、内部の方は相当高い発熱体だから、
はい、
薄皮まんじゅうみたいになって中がこのマグマ状になってると、
え、
ああ大地震が来るとパカッと割れたりして、
あ、そういうこともあるんですか。
それと水と接触したりすると水蒸気爆発というのが起こったりするから、
はい、
そういうことがないかなと思ってちょっと心配してましたが、
はい、
今のところ大丈夫だということのようですね。
そうですか、うん、そうやって溶け落ちてその薄皮まんじゅうのようになっているものが、
うんうん、
その大きい震度によって割れるということ、うん、そんな心配もあるんですか。
あり得るですよね。
そうですか、うん、これは本当にもう、うん、まあ、祈るしかないっていうのはおかしいですけれども、
なすすべがないんですね、こういう問題はね。
そうですか、うん、分かりました。
はい、
はい、まあ、この、東日本大震災から間もなく10年経つというところで、はい、安西さんは、うん、この発生当時も本当にすぐ何月でしたでしょうか、
うん、
まあ、3月11日に、震災が起きました。
そうです。でしばらくはマスコミ構成にあってて、
あ、
福島に行きたくても行けなかったんですが、4月16日だから5週間後に初めて現地に入って、
はい、
放射能を測って、まあ、びっくりしたんですけどね、
ええ、
京都で日常生活で浴びてる量の1000倍とか2000倍の。
それどちらで測られたんですか。
いわき市からずっと太平洋岸に沿って北上していって、
はい、
大熊とか双葉とか浪江っていう原発のすぐ近くの町、そこに行くとやっぱり1000倍とか2000倍の強烈な放射線があったですね。
そこまで浪江町とか双葉町で、はい、測量され測定されたんですか。
そうなんです。僕らが行った4月16日から1週間後にはもう立ち入り禁止になっちゃったんですね。
立ち入り禁止区域に、
はい、直前に調査ができて、まだ道路がこう割れてたりなんかしたところ、
はい、
危うい思いをしながら測定して、
防護服はちゃんと、着られて、
うん、ただ防護服っていうのはね、放射線を防ぐ効果はほとんどゼロなんです。
そうなんですか、うん、
素通りなので放射線はね、あれは何のためにやるかという
と、何のためですか。
体の中に放射性物質を取り込まないように、
はい、
あるいは皮膚が汚れたりしないように防護服を着てマスクをしているわけで、放射線そのものはほとんど素通りで被爆してるんです。 あそこだから防護服着ててもね、うん、
そうですか、うん、あの作業員の方はいろいろ作業する方いらっしゃいますけれども、うんうんうん、夏のその酷暑の時にもう中が本当に大変という状況、
うんうん
があったと思うんですけども、
外から来る放射線を防ぐ効果はほとんどゼロで、放射性物質を体に付着したり取り込んだりしないのようにやってるだけ。
あ、まあ、うん、しないより、い
やもちろん
ずっと良い
しないと体が汚染してしまいますから ね、
そうです
ね。それを防ぐためには絶対必要なんですけど、
そうですか。
なんかおまじないのようにあれしてると浴びないんじゃないかと思ってる人もいるみたいですが、
はい、
そうではないということですね。防ぐ効果はない。
あ、そうですか、うん、
はい、
そしてその発生その4月に、はい、行かれて、で、2000倍3000倍、
うん、
はい
はい、
の放射能量、うん、放射線量、
はい、
はい、まあ、そういうことがありました、
はい、
でそれ以降を福島にもう何度も通われたんですが、
う
ん、
そうですね、
もう
70回近くも行ったんですけれども、
つまり年に、う
ん、年に10回、
10回
の割合、真夏と真冬は雪が降る真冬と酷暑の夏は、
はい、
やっぱり現地の案内する人もなかなか大変だし、雪が降っちゃうと放射線が雪で遮蔽されて、ありがたいことなんだけど実態が分かんなくなっちゃうので、
はい、
真夏と真冬を除いて、ほとんど毎月行ってたんですね、
はい、そうですか、うん、その主なる目的というのはどういうことが分かったんでしょう、うん、
まあ、最初の支援です。要するに、はい、福島県下に放射能が降ってきたので、 ここで生活して大丈夫かどうかってみんな不安に思ってるんですよね、
はい、
だから頼まれる保育園とか小学校とか公共施設とか個人の家とか農家とかそういうところに行って、放射線の実態を調べて、あるいは放射能汚染の実態を調べて、大丈夫か大丈夫でないか、大丈夫なところが多いけれども大丈夫でないホットスポットと言われている放射能のたまり場があったりすると、それをどうすれば減らすことができるかっていうのを提案して、実際に その場でやってみせて被ばくを減らすっていうのをお手伝いしてきたんですね。
はい、
うん、
ですね、その土砂を、うん、取り除いて、はい、というあの袋なんて言うんでしたっけ、
フレコンバッグって言うんです
けど、ね、フレコンバッグ、はい、もうあれがこう渦高く積まれているというのがこう記憶にあるんですけれども、うんうん、はい、今それはどういう、
それが、まあ、福島県下で1000万袋も
1000万袋
フレコンバッグが積み上げられて、はい、10万箇所以上に保管してあったのを、
ありました、
中間処分施設っていう、まあ、大熊双葉
受け入れた
原発の地元に作った、はい、中間貯蔵施設に施設と今運んで、はい、まあ、いる最中なんですね。
あ、そうですか、うん、まだそれがあの完全には移動しきってないと、
うん、まあ、一時福島行くともう田んぼにそういうフレコンバッグが
山
と積み上げられてるのが情景、常なる景色だったんだけど、今それはね、だんだんなくなりつつありますね。
そうですか、うん、その大熊町、双葉町が中間貯蔵施設として、うんうん、まあ、それが集中的に、
はい、
まあ、保管というか、
うん、
だから保存されていると、
問題はね、これ
は難しい。
問題はその中間貯蔵施設の土地の持ち主が、地権者が2000人とかいっぱいいるもんだから、
はい、
それと契約を結んで土地を借りたり買ったりするんですけど、その交渉をスムーズにやらせようと思ったのか、政府が30年借りて30年経ったら他の県に持ち出しますって空約束みたいなのしてるんですね、
はい、
そんなことはね、ちょっとありえないです。あの福島で起こった事故の放射性廃棄物をじゃあうちの県がお引き受けしましょうというのは、そういうことは沖縄の米軍基地と同じで起こりにくいことで、きっと福島のあの地にですね、あり続けることになるのではなく、そんならば そういう覚悟で、永久に貯蔵できるような措置をきちっとした方がいいし、放射線防護学の技術的にはちゃんとできる、はい、やれば、封じ込めてね、
封じ込めることが
永久に出てこないようにして、はい、その上を太陽光発電所にしたり公園にしたりっていうようなことは、はい、今の技術なのは十分できるので。
あ、そうですか、うん、はい、それは埋めてコンクリートで遮蔽してとか、うん、そういうことでしょうか、
はい、難しい技術はありません。
そうですか、はい、それは割合当初からアイデアとして、うん、安西さんがおっしゃってたことが集中させるという、うん、まあ、せざるを得ないという考え方をおっしゃってたように思うんですが、
2011年の事故の年の5月6月ぐらいからそういう提案をして、
はい、
そこを永久に閉じ込める施設にして、うん、上をギガ太陽発電所みたいにして、
はい、
でその周辺の、まあ、低レベルの汚染が残っているところは、
はい、
低レベル放射線影響研究所っていうのを作って、ノーベル賞級の科学者を集めて、
はい、
研究をやると、まあ、福島の人にも言ったんで、せっかく汚染しちゃったんだから、そこで暮らしている植物や動物の影響をきちっと調べるっていうのは我々の責任ではないかとも思います
の
でね。
確かに、もう怒ってしまったんだから、
うん、
はい、やっぱりそれを科学として受け止めて、
うんうん、はい、
それを後世に伝える。
そうですね、
そうですか、うん、これはやっぱり徐々に、うん、そうなりつつあるということは、
うん、
やっぱり10年という月日が経ったからこそ、
ええ、
あ、このままではダメだなという、うん、フレコンバッグが、
はい、
庭先やらお寺のそこに、ええ、境内にあったらダメだっていう、うん、やっぱりそこですよね。
まあ、それが原動力で、
はい、
それを、まあ、政府がお金としてちゃんとやるかどうかっていうのが、速やかにやるかどうかっていうのが問題でね。
本当ですね、
うん、現在進行中、まだ進行中っていうことですね。
そうですか、
はい、
やっぱりその、政策として30年という、
はい、
こう自分が何かしているときは大丈夫だろうっていう、
うん、
いやいやそういう、こう考えっていうのは、うん、あまり 褒められた感じはいたしませんですね、ま
あ、そうですね、
はい、
30年貸してくれっていうのと、はい、もう売ってくれっていうのとでは、
はい、
農民にとってはやっぱり自分の土地を手放すっていうのは最悪の事態なので、30年経ったら返すからとかいう交渉の材料としてそういう約束したんだと思いますけども、
はい、
科学的な根拠があって言ったことでもないので、
はい、
他県が引き受けてくれるなんて保証があったわけでもないの で、
本当です、ね、
ちょっと良くないと思いますけどね。
そうですか、
はい、
まあ、その10年70回通われて、
はい、
あ、その当初とはやっぱり変化してきたなということは、はい、良い点と悪い点とあるのかなって思うんですが、うん、どうでしょうか。
つまり変わらない厄介な点、
厄介な点、どういうことでしょうか。
それはやっぱり原子炉の中で溶け落ちた核燃料が下に
メルトダウンした
デブリっていう名前で呼ばれますけども、
はい、
下にこうマグマのように溜まってるんですね。それをいずれ取り出して、まあ放射性廃棄物、高レベル廃棄物を処分する、例えば青森県の六ヶ所村とかね、そういうところで処分するっていうようなことを考えてはいるんですけど、
どうやって処分するんですか、そのデブリは。
デブリが今下の方でどんな形になっているかがやっとロボットの撮影なんかで、
はい、
少し見えてきて、
それをマグマが溶け落ちたように、うん、もう、うん、となってるんですよね。
表面を見るとね、はい、細かい、サザレ石みたいな、それこそのがなってるようにも見えるんだけども、はい、中はものすごい高温で放射能でね、高温状態になってるから、
はい、
きっ と溶け合って多分薄皮まんじゅうみたいなことになって、福島の名産だけどもなって、だとするとも
うすごい高温なんですね。
すごい高温です、
今も、
うん、はい、だから、表面は冷やして、はい、割れないように固めてあるけども、はい、まあ、ちょうど地球と同じで、地球の内部はマグマでドロドロでしょ。
そうですね、
その表面だけ固まって地面ができてるわけだけどね、
はい、時々こう、うん、火山の
噴火するわけですよね、はい、まあ、それと同じようなことが起こ
ると可能性があるということですね。
この前みたいな大地震が起こると、うん、それが真っ先に僕なんか心配になりますね。
それをせやけどせやけどって関西弁になっちゃいます、うんうん、どうやって処分するんですか、それ。
それが、ね、よくわからないから厄介なんですよね。
あ、わからない、
うん、技術的にどうやって取り出すか。前に起こったスリーマイル原発の事故やなんかだと、
はい、アメリカですね、
原子炉の中の底に放射能が溜まったけども、その底を突き破って下までは核燃料が、溶融核燃料がいかなかったので、
はい、
その上の原子炉に水を張って原子炉の上から
冷やして
デブリを取り出せばよかったんだけど、はい、今度は下まで行っちゃって
穴が開いちゃってるんですね。
そうです、はい、あの原子炉はもともと下から制御部を入れたり出したりするとかいう穴がいっぱい開いてるの で、
そうなんです、
当然そういうことになっちゃうんですけども、はい、それが下のコンクリートなんかと反応してわけのわかんない複雑な混合物化合物になっていて、
はい、
それがこれもやっとロボットを派遣して写真を撮って、掴んでみたら、まあ、掴めるのもある ぐちゃっと崩れるんじゃなくて、掴めるのもあるらしいとかいう程度にしかまだ分かってない
ので、でも掴んでその先どうするのかっていうところは全く、うん、全然分かってないんですよね。
上からスーッと取り出せるんじゃなくて、
はい、
横っちょから複雑な方法で取り出して、
どうする
っていうところですよね。取り出した後も猛烈な放射能を持ってて、
はい、
人が近づけないわけだから、うん、そのままコンテナの中に収納してどっかに処分場に持っていかないといけないんですね。処分場の見通しも含めて、それが一番厄介な問題として10年経っても残ってる。
そうですか、
はい、
以前は写真も撮れないほど、うん、放射線量が高くて、
はい、
もうそういうものも、もう、うん、飛車がかかったようになって、ね、撮れなかったですよね。
そうですね、
写真は撮れるようになったんですか。
電子回路自身が放射線でやられちゃうから、
そういうこと
になってたんですが、
そうですか、
写真は撮れるようになりましたね、
はい、まあ、良い点、うん、こう良くなったなということはどういうことなんでしょう、うん、
ね、原発のすぐ近くの双葉とか大熊とか浪江って町は、
はい、
依然として強烈な汚染が残っていて人が住めない状態があって、
はい、
これはまだ引き続き厄介なんですけども、まあ、そういう厄介なところから人が追い出されたわけですよね、
はい、
で福島の人が今住んでるところはそういう あまり厄介でないところに今住んでるわけで、その人々が実際に居住している地域でどれくらい浴びてるかっていうのを まあ、200人ぐらいに被爆線量計を1ヶ月ぐらい貸して、
はい、
寝ても覚めても体につけててもらった測ったところ、
うん、
幸い、まあ、職業によって山に3サイクルよく登る人なんていうのは浴びることが多いけども、それでも日本人の平均の1年間に 2.2 ミリシーベルトから浴びる人で、まあ、4ミリシーベルトぐらい、そのぐらいの範囲で、まあ、ヨーロッパ人が自然界の、空気中にあるラドンガスっていうのを吸って浴びてる量に比べてもそんな多くないので、
はい、
福島はもう大変深刻な被爆をしているっていう事実はないんですね。
そうですか。
測定してみるとね、
以前はその樹木山、
はい、
その落ち葉とか、そういうものが結構心配な、材料でしたけれども、
山は依然として大心配ですね。
大心配、
つまり山は除染ができないんですよ、
はい、
杉が林立しててブルドーザーなど重機が入れないし、杉のケバケバしたあの枝が放射能をいっぱいくっつけて落っこってきて、はい、山肌を覆ってるんですよね、腐葉土になってね。そこ行って我々も除染しようと思ってやってみたことあるけども、まあ、足がツタやなんかに絡まって落ちてきた杉の木がふわふわになって足場が悪いし、とても山の表面を数十センチ削るなんてことは重機が入れないし人力じゃとてもできないから、これから先も残り続ける、うん、それでセチウム137っていう厄介な放射能が10分の1に減るのに100年かかるので、
はい、
これから100年単位でやっぱり福島の山は汚染が残るということになりますね。
福島に行くと、山があり緑があり、川がありなんて自然に恵まれたところなんだというところですが、
本当ですね、
やっぱりその美しい山の実情はそうである、ということですね。
阿武隈山系なんかも 冬は冬で綺麗だしね、そこに放射能が降ってきちゃったっていうことですね。
そうですね、はい、この後も安西育郎さんにお話を伺います。東日本大震災から10年、福島からのメッセージ、立命館大学国際平和ミュージアム名誉館長 ASAP 安西科学平和事務所所長安西育郎さんに引き続きお話を伺います。安西さん大変忙しいというお話でしたけれども、はい、この、2月3月は福島もう大往復っていうか、もう何往復、
そうですね、はい、1月も行ったんですね。
2月も1月行かれましたが、
つい先だって、
はい、
実はね、あの事故で福島から避難してきて関西地区奈良とか京都とかにね、
はい、
住んでる人もいるんですが、まあ、10年経ったのでふるさとに帰りたいっていう希望を持ってる人も出てきて、
はい、
その帰るにあたって、我々がその10年前に住んでた家の周りの放射能がどうなってるのか調べてほしいっていうのは要請もあるもんですからね、
は
あ、まあ、2月はそれで三春町と郡山に行って
た。郡山市、
はい
はい
はい、ちょっと新幹線が動いてなかったりしたので大変でしたけど、
はい、ようやく割合復旧が早かったですよね、東北新幹線。
そうですね、
はい、ギリギリ、はい、
帰りは新幹線で帰りましたけど、
そうですか、
行きは那須塩原っていうところまでしか行ってなかったので、
そうなんですか、
そこから車で行きました。
大変でしたね、はい、そうですか。いかがでしたか、その放射線量は。
幸いその人が住んでた家の周りも、
はい、
畑も大変低いレベルで、
そうですか、
僕が住んでいる京都府宇治市のレベルとそんなに違わない、だからもう生活してもその畑で何を栽培しても大丈夫という、
はい、
状況でした。
その10年前と同じ生活を取り戻しても、
はい、
取り戻せるよという結果が出た、
そうです。ただ、まあ、放射能で汚染したのではないかって心配
は持ってるので、ね、
はい、測って何でもなかったっていうのはとっても安心の材料になりますのでね。
本当ですね、
でこれから、まあ、農業生活を含めて、
はい、
組み立て直すのには大丈夫な条件になっていたね、
それは良かったですね、
はい、
本当に、
ね、
はい、やっぱりこう戻りたいっていうこの ふるさと、やっぱりふるさとはふるさとであり続けるっていうか、やっぱりイカ人参とか、うん、いろいろこう名物もずんだ餅とかいろいろありますけれども、はいうん、やっぱりそういう食べ物も含めて、やっぱりふるさとへの思いっていうのが非常に皆さん、
そうですね、
あって当然だと思うんですけども、うん、やっぱりできたら戻りたいっていう方多いですよね。そうですね。
今この春の時期に行くと山菜がいろいろあって、はい、フキノトウがいっぱい芽生えたりね、食べたいけれども放射能が心配で食べられないっていうような、状況がずっと続いてきたんですよね、
はい、
そういう心配は我々にぜひ相談してもらえば、福島プロジェクトがこれから毎月行くどっかで測ってみたいですよね。
そうですか、うん、まあそのまあ、科学的に見るとその山菜はやや心配、はい、場所によっては心配かもしれないと、
うん、福島で流通している一般市場の食物は全く大丈夫ですけども、
はい、
やっぱり山菜それから、まあ、沼地なんかに生息している魚とかカエルとかね、 あるいは、まあ、イノシシですね、汚染した山で、はい、ミミズやなんか食べているイノシシは汚染していることがあるので、
はい、
イノシシの肉なんかは好んで食べる人々もいるんですけど、
はい、
食べる前にちょっと、うん、測らせてもらいたいですね。
ああそうですか、うんはいはい、そして、3月11日も福島におられるんですよね、は
い、当然でしょうね。
当然ですか、はい、
奈良浜町って原発から15キロぐらいのところにある法教寺っていう、まあ、浄土宗のお寺があるんですが、
はい、
そこの第30世住職の早川さんという人と一緒に、
はい、
もう50年近く原発反対運動を一緒にやってきたので、
そういう方なんですか。
法教寺境内に、うん、2人の名前で大きな、まあ、記念碑、開墾と伝言の碑、まあ、反省を込めて将来にメッセージを伝えたいと、そういう記念碑を作るのと、
はい、
その隣に伝言館という
伝言館、
うん、博物館を作るので、
はい、
それで今 大忙しなんです。
ああそうですか、はい、その、未来将来に対する伝言というのは、
はい、
残り1分50秒となりましたが、
はいはい、
どういうことがありますでしょうか。
結局ね、まあ、科学と愛ってことだろうな。やっぱり政策決定者がうまいことを言って、将来計画をあまり科学的根拠もなく立てたものをむやみに信じるんじゃなくて、やっぱり科学的な根拠はどうかということをしっかり見極めるということと、やっぱり事故が起こった後のお互いにやっぱり助け合う、愛っていう字は受けるっていう字の真ん中に心が入ってるんですよね。
本当だ、
うん、受けるっていう字は上に乗っかってるのは手で、下にまたってあれも手なんですね。で真ん中に棒があるんです。だから受け渡すんだけど、その間に心が入ってて、心を受け渡すっていうことで、やっぱり困っている人がいたら支援するとかね、そういう今、
はい、
人としてのお互いに助け合う心が、愛の心が必要なんじゃないかと思いますね。
そうですか、うん、やっぱりこの相手の身になって考える、
うん、
福島はどうなんだろう、
うん、
あの人はどう、うん、今どういう状況なのかなって、うん、やっぱり、
はい、
その人の身になって考えると、うん、なすべきことが見えてくるということでしょうか。
そうですね。
そうですか、わかりました、はい、今後とも、
はい、
ラジオカフェ福島、
はい、
日本よろしくお願いいたします。
はい、
はいはい、安西育郎さんにお話を伺いました。この番組は足立病院ローバー都市建築事務所、文具タグ、豊田会計事務所のご協力でお届けしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。